네, 사랑해 황금말 12월의 문을 힘차게 열었습니다. 자, 여러분 어서 들어오세요. 그리고 마음에 드는 자리를 잡으십시오. 안녕하세요. 사랑해 황금말 신고야크노 헨슈쪼코토무토 가츠키요데스.
안녕하세요. 아시스탄트 나이미데스.
사랑한도 예쁜이 춘짠데스.
사랑해 황금말 12月の扉を力強く開けました。 さあ皆様どうぞお入りください。 そして気に入ったお席についてください。 というふうに言いました。
はい。ということで今日は韓国今突然の大雪に見舞われてますよね。
寒いです。
こんな早い時期にこんなに雪が積もるなんて珍しいわけですけど、 私なんか雪国札幌が故郷じゃないですか。 ということで今日は雪国から特別ゲストの皆さんを迎えしました。へんちゃんとあっちゃんとつっちゃんです。どうぞ。こんにちは。はじめまして皆さん。へんちゃんです。あっちゃんです。編集長さんがちょっとどこか行っちゃったので代わりに進行いたします。
おとついはソウルに初雪が降ったということだったね。うちの娘も大興奮してましたけど、韓国人初雪大好きなんですよね。大好きですね。ナンマラ好きですよ。ナンマラって何ですか。すごくて北海道弁ですけどね。で、記念日とかイベントが大好きな韓国人、特に恋人たちにとって初雪が降る日っていうのが重要で、 当然気象庁にもね質問がたくさん寄せられるっていうことなんですよ。その日はね2人の忘れられない思い出の日にしたいっていうことなんですけど、あとは初雪が降る日に恋人とやりたいことは何ですかみたいな、そういう質問もあるし、イベントの話大好きだしよ。そんな重要な日ですからいろんなジンクスも 語られてんだべ。何がある。一番有名なのは初雪が降る日に愛する人に出会えば愛が成就するっしょですね。語尾なんとかっしょっていうのね。他にはね、あと初雪が降る日に告白すると 70% 成功する。これ7割にとどめておくのが謙虚ですけど、あとね、アイスクリームを食べると恋人ができるっていう、あとね、パンを食べると恋人と別れるなんてのもあったよ。
あんりま、初めて聞きました。そう、ほんでほんで韓国の女の子がよくやるホウセンカの花びらを潰して、その汁で爪に赤色をつけるっていう自然のマニキュアがあるんだけど、爪が赤だいだい色になるんですよね。で、その色が落ちないで爪が伸びるのに従って先の方に移動していくわけなんだけど、初雪が降る日までその染めた色が残っていれば 初恋が成就するって言うんですよね。それいつ色つけんですか。春。うん、春先から。そう、切らなきゃいいんだ。まあね、はい。で、韓国全体の初雪なんですけど、韓国の今年の初雪は10月30日の朝9時5分に、カンウォン道のソラクさんのテチョンボンというとこで観測されたって報道されてましたね。
で、それが去年よりも10日早かった気がするよ。気がするよって喋るんですか。そうだね、ちょっとね、北海道の人ね、武藤さんあれかい、なんとかっしょみたいな、慣れ慣れしいの北海道の人ちょっとね。で、まあ北海道の話をすると、初雪の頃に体を白い綿に包まれたような雪虫という虫が舞い出すんですよ。本当に雪とそっくりなので、あ初雪だーとか思うと、 なんだ虫っていう。で、ちょっと油虫みたいな虫なんだけど、本当にふわふわの白い綿がくっついてて、もう雪だと見まごうわけだけど、まあ結局雪の季節が来たのを伝える神様からのお知らせみたいなもんなんだね。まあ雪の妖精とか言われたりねしますけど。で、実は韓国でもカンウォン道に遊びに行った人は雪虫見たって言ってました。だから韓国にもいるということですね。それこそつっちゃん、 つっちゃんはズンギファンだから初雪の恋という映画があったっしょ。見ましたよね。日本と韓国の合作だよね。そうですね。はい、ということで今日は我々3人がいつもの進行のサラハン30氏に代わって韓国の初雪の話題をお知らせしてみました。そろそろ我々は下がって3人に交代しましょう。
何しに来たの。<笑>
それではね、したっけね。
したっけね。
っていうのは北海道弁です。
バイバイってこと。
そう。
はい、雪国三兄弟の皆さんでした。どうもありがとうございました。
はい。
それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、ずんちゃん復習の時間です。
はい。
いやー、これらは本当おかしくできてるわ。
いやー、いごっとるんちゃん、せみっけせんぎょった。
はい。何に使うものなの？
もせ？
うん。
すんむるごにや。
すんだったら過去形になるでしょ。
すぬんむるごにや。
はい。私これ記念品として買いたいわ。
なあ、いご記念品으사고싶어。
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はアクシデントの話ですね。
うん、
登場人物はつんちゃんと隣のおじさんですね。あ、女子。
あ、女子。
うん。それじゃあ聞いてみましょう。
어떻게되신거예요
지난일요일날사다리에서떨어졌어요
그래서팔이부러지신거예요
그랬어요
오금방회복되시기를바랄게요
はい、どうですか。
おじさんが怪我しているようです。
うん、どういう怪我したの？
足。
お、足。うん。が？
折れた？
おお、そして？
わかりません。
はい。ですね、まあ折れた部分がちょっと問題があるけど、まあ何が折れたのかもう一度聞き直してみましょう。
어떻게되신거예요
지난일요일날사다리에서떨어졌어요
그래서팔이부러지신거예요
그랬어요
오금방회복되시기를바랄게요
はい、どうですか。
어떻게되시는거예요。
되시는だったら現在形じゃないの。
되신거예요。
はい。そして。
지난일요일사다리떨어졌다。
意味は。
先週の日曜日落ちた。
え、そのサダリってのは何の。
わかりません。
ああ。
落ちるものだよ。
うん、落ちるもの。まあ普通落ちるったらね。
階段？
近い。
はしご。
そう。
うん。
はい。そして。
パリ。
パリ？パリってどういう意味？
腕？
そうだね。そして？
聞き取ってないからわかりません。
売れたってのわかんないのね。そして？
クレッソよ。
はい。
お、くんばん、へぼ、わかりません。
はい、ということだね。返事とか接続詞も抜けてるので気にしてみてください。それじゃあゆっくりバージョンで埋めていきましょう。
おっと。어떻게되신거예요
지난일요일날사다리에서떨어졌어요
그래서팔이부러지신거예요
응그랬어요
어금방회복되시길바랄게요
はい、どうですか。
어떻게되신거예요지난일요일날에
일요일날에
사다리에서떨어졌어요그래서발이부러지신거예요응그랬어요어금방회복되시기를바랄게요
カタカナで過ごしたんじゃないかな。まあいや、いろいろあるっていうのに絵をつけたんだけど、それは絵がなくても同じ意味になりますけど、それはいらないです。はい、 OK ですね。それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんの姿に続いて練習してみてください。どうなさったんですか。
어떻게되신거예요
어떻게되신거예요
この間の日曜日の日、はしごから落ちました。
지난일요일날사다리에서떨어졌어요
지난 일요일날사다리에서떨어졌어요
떨어졌어요じゃなくて떨어졌어요
떨어졌어요
それで腕が折れたんですか
그래서팔이부러지신거예요
그래서팔이부러지신거예요
そうです。
그랬어요。
그랬어요。
아、すぐ回復されることを願います。
お、금방회복되시길바랄게요。
お、금방회복되시길바랄게요。
はい。じゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。지난。
지나다っていうのが過ぎるですけども、それの過去連体形で、過ぎた何々、この前の何々、あるいは先日とか先週とかいう時の先何々ですね。
なる。
この間やりましたけど、韓国語の固有語としての日ですね。日に当たるのがいで、日に当たるのがなるということになりますね。この場合、イリョイラルという時に、前のリュールパッチムがニュンと組み合わさって、流音化してラルに変わってますよね。イリョイラルと発音しなきゃならないですね。
サダリ。
はしごですね。
ももえそう。
何々から、何々で、これ、つんちゃんこの間わからなかったから入れたんだけどね。で、ここでつんちゃんに質問です。何々には何？
え。
うん。どこどこへ？
え。
違います。方向を表す。北の方へ行く。北の方へってのは、プッチョグロカンだ。ロですね。
ロってでじゃないの？
その意味もあるよ。最初の方に覚えておくべきだったね。じゃあ、誰々に。
判定。
うん、もうこの前でも言ったけど、それは交互体としてありますけれども、もう一つ。えと似てる。
け？
け？けは、その、敬語形ですね。
え？
えにもう一つくっついて。
えそ？
それはでじゃない、さっきの。
あ、えげ。
そうだね。これなんか毎回やってるけど、覚えてください。
女子が苦手な。
うん。どこどこから。
プット。
それは時の場合、さっき習ったばかりなんだ。
ええそ？
そうだね。まあ曖昧にしてたからね、私が悪かったんですよ。今から整理していかなきゃならないですね。はい、続いて。
くれそ。
うん、それでですね。くろたっていうのの連用形の場合はそれでなんだけど、くろだの動詞の連用形の場合はそうしてっていう意味になりますね。はい。
パル。
これは激音でパルというふうに発音すると腕ですね。これがややこしいのが、カタカナだと同じ言葉になってしまうものがあるわけですね。それが何ですか？
パル。
はい。これは、足と書く足の方ですね。足首から下の部分、それをパルと言いますね。そしてじゃあ足首から上まで全部合わせて言う足は何ですか？
タリ。
はい、ということだね。
プロジだ。
折れるですけれども、これが、まあ、結構面白く言ったり、口語で言ったり、勢いつけて言ったりするときは、プロジだというふうに発音されることが多いのですよ。
多いです。
でも、正式な言い方としてはいけないですね。だから、プロジだと覚えるのが正しいです
。プロジョッソーってよく言いますね。
ね。
こう、大げさに言ってる感じ。
うん、
アナウンサーは普通に正しい。
もちろん。
うん。はい。
くれっそよ。
クロッターの過去形ではそうでした。黒だという動詞の過去形ではそうしましたになりますね。
금방。
漢字では今方と書くんですけれども、今すぐ、間もなく、すぐの意味ですね。だから少し未来っていう意味なんですよ。だからよく日本語のこんばんはと似ているっていう言葉で韓国人が喜んで言う言葉に、すぐ来るよって言葉で何ですか？
금방
は。はい、ということですね。そして今にも倒れそうだって何て言いますか？
금방무너질것같아。
はい。で、これと間違えやすい、またややこしい言葉として、逆にした場合、片今というふうに書いて、パングムという言葉もあるんですね。これは逆でちょっと過去だと思ったらいいです。だからたった今ってことね。今しがた、ちょうど今、みたいな、そういう意味ですね。だから、今しがたそこにいたって何て言いますか？
パングム거기있었어。
たった今到着した。
パングム도착했다。
うん、まあ、実はほとんど同じ意味で使われる時もあるんだけど、覚え方、区別をしなきゃならない時には、訓番の方が未来、パングムの方が過去だというふうに覚えたらいいですね。はい。
회복。
回復。
ももぎる。
ももぎるの縮略形で、何々することをですね、きっていうのが動詞を名詞化する言葉なので、きる、何々することを、形容詞の場合は何々であることとなりますね。
パラだ。
願う、望むですね。はい。それでは対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
어떻게되신거예요？
지난일요일날사다리에서떨어졌어요。
그래서팔이부러지신거예요？
그랬어요。
금방회복되시길바랄게요。
はい。じゃあ答えして。
어떻게되신거예요？
지난일요일날사다리에서떨어졌어요。
그래서팔이부러지신거예요？
응 그랬어요.
어, 금방 회복되시기를 바랄게요.
하이, 자, 임찬 다음은 뭐죠?
하이, 문계 랜수 ですね.
하이, 実際 の 場面 で 自然 に 出てくる ように 表現 に 나れる ため の 랜수 ですね. 最初 の 문계 와 この 間 の 何々 の 日 하시고 から 落ちました ですね.
지난 일요일 날 사다리에서 떨어졌어요. 지난 수요일 날 사다리에서 떨어졌어요. 지난 주말에 사다리에서 떨어졌어요.
하이, 수요일 날, 수요비 ですね. 주말에와 주말에 ですね. 続いて, 아, すぐに 何々 されることを 願います ですね.
어, 금방 회복되시기를 바랄게요. 어, 금방 완치되시기를 바랄게요. 어, 금방 해결되시기를 바랄게요.
하이, 완치 というのは 完治 ですね. そして 해결は 解決 ですね. それでは 練習してみましょう.
지난 일요일 날 사다리에서 떨어졌어요.
하이, 자, 練習してみましょう.
일요일 날.
지난 일요일 날 사다리에서 떨어졌어요.
수요일 날.
지난 수요일 날 사다리에서 떨어졌어요.
주말에.
지난 주말에 사다리에서 떨어졌어요.
하이, 続いて.
어, 금방 회복되시기를 바랄게요.
하이, 자, 練習してみましょう.
회복.
어, 금방 회복되시길 바랄게요.
완치.
어, 금방 완치되시길 바랄게요.
해결.
어, 금방 해결되시길 바랄게요.
하이, 자, 전자, 최초의 문계에 뭔가 作ってみて.
지난 달에 사다리에서 떨어졌어요.
하이, 지난 달, 先月ということですね. 하이, 그래서
오타야리 질문 코너.
하이, 오타야리 질문 코너ですね. 최초의 오타야리를 자, 아미짱이 읽어드려볼까요?
지바켄의 데리코さんです. 編集長あゆみさん、つんちゃん、こんにちは。以前編集長が紹介してくださった映画サニーを見ました。面白くってプッと笑ったり、サニーのみんなと一緒に音楽に合わせてノリノリになったり、深い友情に涙したりと大感動でした。2日間連続で映画館に行ってきました。人生の主人公はいつだって自分という、メッセージをもらえた気がして、もっと自分や仲間を愛して大胆に生きていくぞと、パワーがみなぎりました。 ところで主人公たちが仲間を探すシーンで見つけた仲間の生活状況があまりにひどく、その姿を見た友達が会わずに帰ろうと言ったのに対して主人公が、チングがウェーチングギーっそ、かっこ間違っているかもしれません、と言っていました。友達だから助けなきゃみたいな字幕が出ていたのですが、私はそのセリフの中に日本語字幕では伝えられない深い情があるような気がして胸に残っています。この時のセリフに込められた感情について韓国語の解説も含めて教えていただきたいです。 また高校時代の主人公が母親のことをオンニーと呼んでいましたが、それはなぜなのでしょうか。はい、ですね、どうもありがとうございました。ありがとうございます。2日間も見たんですね。すごいね、2日連続で日本映画高いのにね、本当に。でも本当に面白い、私の友達も2回見たってこいました。あ、そうそうだよね。まあ最初の質問ですけど、チングがウェイチングギーいっそとかって書いてるんだけど、まあおそらくこれはチングがウェイチングゲッソ、 友達がなぜ友達なのか、まあそのための友達じゃないかっていう意味なわけですけども、友達がそういう特別な存在だってことを言いたかったわけですね。まあ韓国ではこの回想シーンっていうのは80年代だったわけだけど、特に以前の韓国っていうと、もうチングという存在っていうのはそれこそ兄弟以上に近いような、完全に一つだっていうような、そういう存在だったんですよね。まあ今ももちろんあるけど、昔は特にそうだった。 両親とか兄弟まで共有するような、そういう雰囲気だったんですよ。絶対的に信じられる存在みたいな、そういう言葉がチングという言葉なので、確かに日本語字幕では伝えられない深い情があるような気がして、っていうのはその通りだと思いますね。でこのチングがウェイチングゲッソっていう言葉よりもっと多く使われる言い方は、実はチングちょっとたぬげんもやってやつね。これは友達がいいもんだというのはなぜだ、その理由は何だと思うっていうような意味だよね。英語でも What are friends for という歌もあるけど、まさにそのために友達が存在するんだっていう、そういう意味ですね。はい。で、2番目ですけど、オンニーってお母さんを呼ぶわけはないので、これは聞き間違いですが、これはオンニーですね、オンニー。
어머니의 方言で 경기도とか 경남, 전남, 충남 など 結構たくさんの地域で使われている 方言で 어머니의 모노, 어노가 消えて 언니가 나っちゃうわけですね
미운なんですよ 받침가네 니은だと お姉さんの方の 언니だけど 언니
언니 そういうことになりますね はい、じゃあ続いて2つ目のお便りを私が読みますけども 東京都にお住まいの高木千恵子さんですね はじめまして、いつも楽しみに聞いています。 来月、慶州へ観光に行く予定なのですが、 少し不安なことがあるのでご相談させてください。 女性4人で行くのですが、 地方職のある宿に泊まりたいね。 ということで、宿を青学書院となってますけどね、 ソアクソウォンというところにしました。 シャワーとトイレが離れにあり、 夜少し怖いなと思っています。 昨今の日韓問題のさなか、日本人観光客がこういうところに泊まることについて大丈夫なの?と友達から言われ、急に不安になりました。ソウルのような都会より地方の方の方が日本に対して敏感な気がしますし、宿もホテルに比べてセキュリティが緩いような気がします。いかがでしょうか?気にするほどのこともないのでしょうか?アドバイスをいただけるとありがたいです。ということですね。ありがとうございます。はい。 キョンジュですね慶州で私は結構仕事柄キョンジュはよく行くんですけどいつも感じるのはキョンジュの人々は海外の観光客をむしろソウルよりもはるかに歓迎してくれる雰囲気があるんですよというのはもともとキョンジュ市民というのはキョンジュが文化都市だという非常に自負心があるんですよねでそのイメージを守るために私はねキョンジュの観光地はねむしろソウルよりも非常に 客によくするイメージがあるんですよね。特に今年はキョンジュでは 191億ウォンを投じて キョンジュ歴史文化都市造成事業というのが今行われているので例年よりもむしろ観光都市として発展していってる都市でもあるし地方だからって心配することはないんじゃないかと思いますね。まあ日韓関係が問題だっていうことはありましたけど実際今神経を尖らせているのはむしろ日本の方で韓国側は政治界だけの話であって一般国民とか韓国全体の雰囲気としては別に日本に対する印象が特に悪くなってるっていうほどでは ないので特に観光地は日本の観光客がちょっと少なくなっているということに対して非常に残念に思っていて日本人にむしろ良くする雰囲気なんじゃないかなと思うんですね。実はまあ先日も私がキョンジュで講義をする機会があったんですけどちょうどね国際マラソンの直後だったのにタクシーでキョンジュ駅まで向かなきゃならないということで講義が終わった時間から列車の時間までほとんど時間がなかったんですよ。 で、タクシーに乗ってみたら全部なんか通行止めとかにされていて間に合わないと思って私は諦めたんだけどタクシーの運転手さんが私が日本人だと分かるやいないやいきなり一人で決心されてしまって<笑> なんか無事に通過させてもらってたんだよね。で、バッチリ、もう5分後ぐらいについて、すんなり乗ることができたんですよね。なんか、運転手さんの方が喜んでて、手すみだ。<笑>俺、ぜひしてもね、韓国の人情っていうのがさらに見られたのがキョンジュなので、私は大丈夫じゃないかなと思いますね。もちろん、最低限の海外での注意は必要だろうけどね。ということで、私の意見を述べさせていただきました。 最後にじゃあコリアンタマラン、お便り大募集一つ読んでみましょう。東京都にお住まいの韓国オタクさんです。結構前の話ですが、私がソウル駅で列車を待っていた時に待合場所のテレビでバスケットの試合中継をしていたのですが、通り過ぎようと思ったら解説者が早口でウジョンシューと何度も叫んでいました。 その言葉をオジンゴシュートだと聞き取った私はスルメシュートって一体どんなすごいシュートなんだろうとテレビに戻って画面に食らいついて見ていました。今ではウジオンは当時バスケットの皇太子と呼ばれた人気選手だったということを知るようになりました。かなり前じゃないんですか。ウジオンなんて今子供連れてバラエティに出てましたよ前。オジンゴ。ウジオン選手が。なるほど。うん、子供と一緒に。 ウジオン選手かっこいいのに。かっこいいのに何？子供みたいな。何？うちの子もそうだったけど、子供の頃丸々してて、年頃になると元に戻るんだよ。ということで、今日も面白い話でしたね。それでは、今日は以上で終わりたいと思います。これからも楽しいお便りお待ちしています。じゃあまたお会いしましょう。サンヘヨー。